女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。皆さんこんにちは。キココラム、楽しみに待ってくださってたでしょうか。はいねえ、もう10月になりましたけどね、まあこの前もお話をしていましたけれども、なんというかね、もう日本列島にどんどんね台風がやってきても大変なことになってますよね。皆さんのねご自宅どうでした？大丈夫ですか？多分前の時にもお話ししたんですけれどもね、うん、スカーレット・ドイの住んでいる和歌山県もね、本当に台風で、うん、大変なことになっております。まあそうは言ってもね、なんとかね、生活はしているんですけれども、ただ、まあ、スカーレット・ドイのね実家はまだ、瓦が飛んでそのまんまなのでね、うん、未だに屋根の上にブルーシートが乗ってるような状況なんですね。早く直してほしいなというところはあるんですけれども、ただやっぱりねこういう時はね屋根屋さんが大忙しなんですよね。でね、なかなかね、やってきてくれないという、まあそろそろ工事もね、してもらえるみたいなんですけれども、ここでね皆さんねやっぱり注意しといてくださいね。今ねやっぱりこういう状況なので悪質商法で、ね、屋根屋さんのね代わりにというか、もうね悪い人がやっぱいるんですよね。なんとね、屋根修理してもらえますっていうことですぐにできますよとかっていう感じでやってきてくれたその業者がなんと悪徳商業者で、ね、なんと後でね請求書には瓦1枚1万円とかっていうね、そういうことも言い出す人がいるらしくってね、まあね、人の弱みにつけ込んでっていう本当に典型的なパターンですよね。まあそういうのには皆さん引っかからないとは思うんですけれども、まあでもね本当にね様々なことがありますからね、気をつけてほしいなというようなイメージですね。でね、まあ10月になりましたので、いよいよね、まあ、いろんなイベントがねこれから目白押しですよね。まあ例えばまあよくある、まあ、運動会とかね、あとはどうでしょうか、秋祭りとかね、この秋祭りとかもね最近はあんまりね賑やかにならないところも多いですよね。やっぱりまあ人口が減ってきてね、どんどんどんどん参加する人も少なくなってきてるので、もう例えばまあ本来だったら秋祭りですね、10月2日とか10月3日とかいう風にその日にね開催するっていうのが普通ですけれども、最近はやっぱり人数が減ってきてるので、まあ、皆さんね秋祭りに出れないということもあったりして、まあ、平日では開催せずに、まあ、日曜日に開催するとかっていうね。ですからね、例えば10月の第3日曜日に秋祭りを開催するとかっていう風にもなってきてますよね。まあ寂しいですけど、まあただねたくさんの人が来てくれるっていうことの方が、まあ、重要なのかもしれなくなってきたということですよね。まあ昔でしたらね、まあその皆さん例えば田んぼを作ってたりして、でそのね五穀豊穣を、まあ、お祈りするというのが秋祭りの本来のね意味だったと思いますので、まあやっぱりまあたくさんの人がいた方がいいのかなというところなんですけどね。であとはどうでしょうかね、やっぱり運動会ね、まあ、あの田舎の方の、学校だと昔からそうだったのかなということもあるんですけれども、やっぱり運動会と言いますとね花形の、まあ、種目ってありますよね。皆さんだったらどんな感じで思ってました？ ね、まあまあ普通の人はというか、普通は大体ね、やっぱり一番の花形というとね、クラス対抗リレーとかっていうのがね、やっぱり一番だったと思うんですけれどもね、このクラス対抗リレーにね、出場できる人っていうのは間違いなくクラスでね、走りね、速い人が、まあ、上位、例えば4人でね、まあ、男性女性それぞれ4名ずつで合計8名とかで、ね、クラス対抗リレーをしてるとかっていうイメージが、スカーレット沿いにはあったんですけれども、皆さんはいかがでしょうか、ね、最近ね、クラスがどんどん減ってきたりして、なんとね、クラス対抗リレーもできへんとかっていうねところもね増えてきてるみたいですし、あとは最近はどうかもしれないんですけども、以前はねよく問題になってましたね、なんかあのね、例えば徒競走とかね、あのかけっこで順位をつけたらダメやということでね、なんか手をつないで走りましょうとかっていう、まあなんかほんまか嘘かわからんような話でしたけれどもね、まあ、そんなことも言われてましたけれども、まあそれはちょっとどうなんやろうねって思いますよね。せっかくね足の速い人がいらっしゃったらね、やっぱりそれは一番目立つ日ですしね、もうヒーロー、ヒロインになれる日ですから、やっぱりそれはね、速い人はすごいなっていうのをみんなで見てね、わーとかっていうね拍手とかもあったりしてね、そういうのが良かったんだと思うんですけれどもね、まあでもねクラス対抗リレーができへんとかっていうのは、まあ人口がね、まあ、人口というか子供の数が減ってくるとどうしても避けられない部分なんで、なんとかなれへんかなとかって思ったんですけれども、ここでスカーレットというかね、ちょっと思いついたというか、もしかしたらもうそういう風にしてるところがあるかもしれないんですけれども、まあ、子供の人数は減ってきたとしてもまだね、地域にはたくさんの人がいらっしゃいますよね。まあ例えばね、地域でもみんなで運動会とかっていうことにして、それで、まあ、世代別でね、リレーをする、次世代別でリレーというか、一つのチームに、世代からね、各世代から1人ずつとか2人ずつとか入ってリレーをしたりすると面白いんじゃないのかなとかって思うんですけどね。で、例えばもうね、なんかのクラスじゃなくって、あのその1丁目とか2丁目とかね、まあ、もうちょっと大きく何々町とかのくくりでね、チームを作ってとか、まあ、それで対抗戦をするとかっていうと、ね、こうなってくると結構面白いと思うんですけどね。もうね、例えばね、本当に学生というか子供がちょっとし、ね、10人とか20人とかのね学校でしたらね、もうなんか朝から晩までずっと自分たちでね、あの運動せなあかんのかとかっていう風にもなりますしね、まあ、そうならないためにもね、なんか地域でもみんなでするっていうのが意外とこれは受けるんじゃないかなと思うんですけれどもね。ということで、なんか皆さんもやってらっしゃるところがぜひあったらね、教えてほしいなという風にも思いますしね、あ、これからそうしたら一回ちょっと取り組んでみようかなっていうね学校があったらね、教えてほれ欲しいなとかっていうふうにも思うんですけれども、いかがでしょうかね。で、あとはまあやっぱり秋と言いますとね、美味しいものもね、どんどんどんどん増えてくるというか、取れますよね、収穫できる、例えばね、秋の果物で皆さんはどんなふうにね、想像します？で、まあ、和歌山に住んでるスカーレット沿いといたしましては、やっぱり秋はね、みかんとかね、柿とか、まあ、あの和歌山県が、出荷量が一番多いものなんですけれどもね、まあ、それぐらい取れるというね、この秋の果物、まあ、でもみかんとかもね、いろんな種類がね今増えましたよね。まあ普通にみかんっていうね、温州みかんのくくりで言いますと、そんなにまあたくさんの種類というわけではないですけれども、でもね、昔はあの地域のみかんが美味しいとかってねよく言ってたんですけれども、甘くて美味しいとかね、でも最近はね、なんか選果場、ね、 みかんを取って選果場へ持ってって、そこでね、あの機械を通したらもうレーザーというかね、赤外線で全てね、あの甘さが分かってしまうという、糖度が分かってしまうという、でそれでもう全部ね、チェックして、例えば甘さ糖度が12度以上のものばっかり集めたりとかね、それで味一みかんとかっていうのをね、使われて土井が住んでいるね、地域ではやってますよね。で牡蠣とかもやっぱりそうですよね。甘いのだけを、まあ牡蠣は本当に甘いですけれどもね、そういう風にどんどん変わってきてるという、まあで最終的には何が言いたいのかなということなんですけれども、まあ秋は美味しいものがたくさんあるので、皆さん食べ過ぎてね、太らないようにということを言いたかったんですけどね、はい、では、そろそろですね、本題の方にね入っていきましょうか。で、今までね、3回はちょっとあのいろんな災害があったので、まあ、リスクに対することとかをお話ししてたんですが、今回からはまたね、元通りにね、戻りまして、人生は無駄遣い方程式、こちらの方に入っていきたいと思いますので、皆さん、どこからか覚えてます？まあ、きっと覚えてる人はごく稀にしかいないのかな、というか稀というかいないのかなというイメージなんですけれども、スカーレット・ドイはね、さすがにしっかりと覚えてましたよ。何ページなのかと言いますと、134ページですね。ここからスタートです。って言ってもね、あの多分皆さん、何のこっちゃというふうに思うんでしょうからね、ちょっとまあこの無駄遣い方程式もう一回思い出してもらいましょうかね。無駄遣い方程式のキーワードですね、こちらの方をもう一回しっかりとね、思い出してもらいたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。何だったのかなとね、思い出してほしいなということで、まず一つ目は計画ですね。計画を立ててお金を使ってるでしょうかとかっていうお話をしましたよね。で二つ目は同調ですね。同調、皆さんどんな感じで覚えてましたね。やっぱりね、この辺りのことっていうのはね、物事を考えるときに、日本人は結構みんなのね、意見に流されてしまいやすいなというか、まあ一番分かりやすいパターンはやっぱりね、保険のことでね、お伝えしたようにね、みんなが入ってるからやっぱ入っとかなっていうね、まあ、こういうお話をいたしましたよね。あとはまあ騙されないようにっていうような SF 商法のお話とかもしましたけどね。で次ですね、次は錯覚ですね。この辺のところはもう皆さんどうですか、思い出してきました？例えばね、まあ、値段のねこととかでね、二重に高いのを見せといて安く、ね、安くなりましたよとかっていうような、あの表示の仕方とかね、そういうようなお話とかもしましたしね、まあとはこういうトークね、あなただけにとか、絶対に儲かりますよとかね、まあ、こういう言葉には騙されないようにしましょうねっていうお話をねしてたのが錯覚ですね。で最後ですね、4つ目の、キーワード、サービスですね。でこのサービスね、前回というか前にお話ししたのはおまけ効果というところまでお話をしましたので、今回からはこのテキストの134ページの、ご当地限定商品効果とかって、こちらの方からね、スタートしたいというふうに思うんですけれども、でここで書いてるのが、まあ大体もう皆さんね予想はつくというか、まあ読んでもらったらすぐに分かることなんですけれども、限定というこの言葉にもやっぱり弱いんですよね。人間本当にこの限定という言葉にね、まあ、騙されるというか、ついつい釣られてしまうということですよね。まあ、例えばね、お店に入った時にね、まあ、レストランとかでね、30食限定店長おすすめランチとかっていう風にね、お買い得とかっていう風に書いてね、 まあ、お買い得というかね、お得とかっていう感じでね書いてるのが、やっぱりこういう風に書かれると、あ、限定やし食べてみようかなとかっていう風にね思いますし、まあ常連さんだったらね、うん、まあこれがお得なんやって言ってね食べる人も多いかもしれないんですけどね。であとはね、どうでしょうかね、やっぱりこのテキストにも書いているように、旅行先にね限定商品が載ってるというね、まあ、観光地とかでね、ご当地限定お菓子、お菓子って言ったらどうなんですかね、うん、例えば北海道とかだったらねバター味とかのね限定、沖縄とかだったらどうでしょうか、最近だったらね、あのベニンモタルトとかもね、ああいうのって非常にね美味しいですしね、うん、もう一回食べたいなとかっていうふうにもなるので限定商品とか、あとはどうでしょうか、大阪だと、まあ、たこ焼き味とかね、うん、スカーレットではあんまり響かないんですけどもね、うん、まあ、こういったね、うん、その土地でしか手に入らないようなものっていうのが、あ、やっぱりせっかく来たんやから買っとこうかなとかっていうね、うん、まあ、そんな雰囲気を醸し出すという、あとはまあもしかしたらもう二度と手に入らへんのじゃないのかなとかっていうふうに思わせると買ってくれる人が多いとかっていうね、まあ、この限定なんですけれどもね、うん、まあでもね限定って言ってもね、ほんまに限定なのかなっていうこともありますよね。なんか当初は例えば300限定とかっていう風にして作られてた、例えば車とかもね、車でもねこの限定とかって結構ね後でねどんどんどんどん出てるパターンがあるんですよね。例えばというかね、例えにはならないかもしれないんですけども、あのね超高級スポーツカーのね代名詞と言われるフェラーリですよね、でフェラーリもね昔まあね、エンツォ・フェラーリさんっていうね、フェラーリの会社作った人、名前の通りフェラーリさんなんですけどね、このフェラーリさんがもうすぐなくなるかもしれへんなって言って40周年の時に、発売された F40、ね、まあ、40周年の、ね、40ですね、この F40 っていうねフェラーリね、当初はねもうちょっともともと少なく作る予定だったんですけど、なんかあのちょこちょこちょこっとね、これはやっぱり売れるからとかっていう感じだったのかもしれないんですけども、結構増えてしまって、なんかあのよくね、芸能人の人とかも乗ってるなっていう雰囲気になってましたね。例えばあの近藤正彦さんとかね、あの F40 を乗ってたなっていうイメージはあるんですけれども、まあそういう感じでね、なんか限定と言ったら結構響いて買うっていう人が多いと思いますからね、皆さんはどうでしょうか。まあでもね、あのバッグとかでもよくありますよね、限定で売られてるのってね、ほんまにでも限定なのかなとかっていうのはちょっと不思議に思う時もあるんですけれどもね。あとはまあ絵画とかでね、あの版画とかでね限定、まあ例えばね、数字が入っているものでね50分の1とかね50分の2とかって言ったら、まあ50個しか作りませんよっていうね、まあ触れ込みというかお約束で作ってる、まあ入れてるものなんでね、ないはずなんですけれどもね、どうなんやろうとかいうことを、まあ心配しつつ、まあ皆さん限定商品にね、まああまりにも惑わされないようにしてほしいなということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。では次回はですね、この続き、サービスのね続きを、お伝えしたいというふうに思っておりますので、皆さんテキストね、無駄遣い、人生は無駄遣い方程式、ぜひお手元に置いておいてくださいね。それでは次回も楽しみにお待ちになってください。スカーレット・ドイでした。さよなら。